2024年9月15日第三手術礼拝を始めます。番日のいずるところより日のいるところまで
生ねく口を呼びたまえり、
神は麗しきの極みなるシオンより
光を放ちたまえり、
我らの神は来たりてもだしたまわじ、
その御前に物を焼き尽くし、早ちその周りに吹き荒れる。
神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり、
いわく備え物を持って我と契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めようと。
もろもろの天は神の義を表せり、
神は自ら裁き人を立てばなり、
我が民を聞け我物言わん、
イスラエルを聞け我
我は神、汝の神なり。我が汝を責むるは備え物のゆえにあらず。
汝の反省は常に我が前にあり。
感謝の備え物を神に捧げよう。
汝の誓いを人を高き者に継ぐの
や。悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。
しかして汝に我をあがめべし。
賛美歌7番。弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって、風と荒波とお叱りになると静まってなぎになった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。ここまでです。お祈りいたします。恵み深き御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を燃やす恵みを感謝いたします。9月の半ばとなりましたが、まだまだ厳しい残暑が続いております。どうぞご高齢の方々、病の中にある方々、さまざまな困難を抱えておられる方々、すべての方々の上に神様の豊かな慰めと平安がありますように。神様の言葉に耳を傾け、あなたを賛美する賛美歌を歌うこの礼拝の時が、どんなに私たちの心の渇きを満たしてくださいますか。神様の深い憐れみによって私たちは許され、生かされていることに感謝いたします。今朝は信仰はどこにあるのかと題して、須賀匠牧師より御言葉を取り継いでいただきます。語られます匠牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を開き、御言葉で満たしてください。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。 いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように。田口神学生の学びの上に神様の祝福とお導きがありますように。教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように。集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕にあたられるお一人お一人の健康と信仰とをお守りくださり、その技を尊く清めお持ちください。言い尽くせません感謝と祈りを、皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌66番。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第8章22節から25節の御言葉であります。22節の御言葉を改めてお読みいたします。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。前回もお話をしたと思いますが、信仰生活、教会生活、それらはある意味で旅をするようなものだ。ここで言うならば船出をするようなものだ。そのように言えるわけです。ただしこの船旅は一人でするものではありません。信仰を同じくする仲間と共に力を合わせて過ごすことのできる旅路であります。そして何よりも主イエス・キリストが 共にいてくださる旅路であります。信仰生活の旅路において何よりも大切なことは、この旅路の主権者が主イエス・キリストであるということです。つまり信仰生活とは、主イエス・キリストに自分の人生の主導権を受け渡すということに他ならないのであります。今までの人生は自分が中心であったかもしれません。しかしキリストのものとされた人の人生はキリストが中心でなければいけないわけです。それはあまりにも窮屈な人生、歩み、旅路のように思えてくるかもしれないでしょう。ただし本当に窮屈なものなのでしょうか。今朝そのことも踏まえて共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。23節の御言葉をお読みいたします。渡って行くうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは主イエス・キリストの言葉を信じてイエス様と共に船出をいたしました。その最中、主イエス・キリストは深い眠りにつかれたのだと聖書は記しております。眠るという行為は委ねるという意味合いを持っております。あるいは安心、平安、それらを表す行為でもあると言えるでしょう。つまり主イエス・キリストは父なる神にその身を委ねながら平安のうちに眠りにつかれたのだと言えるわけです。それほどまでにキリストの側には確固たる平安というものが形作られていたと言えるでしょう。キリストと共に行く信仰生活とは、まさにキリストが作り出すその平安の中に、この私自身もその身を置いて生きられる、あるいはキリストの主権のもとに生きる信仰者とは、そのような主の作り出す平安の中に生きられる、それが信仰生活であると言えるわけです。しかしキリストと共にある信仰生活とは、常に順風満帆ばかりではありません。時には嵐を経験することもあるでしょう。風に流されてしまう、突風に流されてしまうということもあるでしょう。水をかぶり命の危険にさらされてしまうということもあるかもしれません。この場面だけを切り抜いて申し上げるならば、弟子たちはキリストに従わなければ嵐に遭遇することもなかったわけです。そうであるならば、信仰生活にはキリストに従ったがゆえに経験する試練や苦しみというものがあるのだということがここで示されていくわけです。24節の御言葉に耳を傾けたいと思います。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とをお叱りになると、静まってなぎになった。弟子たちは 主イエス・キリストを信頼してキリストと共に船出をいたしました。おそらく彼らもイエス様が一緒にいてくれるならば大きな困難や試練は訪れないだろうと、そのように彼らは安心して船出をしたのではないかと思います。イエス様に従い行けば、イエス様を信じてさえいれば、患難、苦難、困難から逃れられる、そういうふうに考えただろうと思います。極端な話でありますけども、イエス様を信頼していれば無病息災、交通安全、安産祈願、家内安全、夫婦円満を得られるのでしょうか。そうであるならば、私の家庭はその通りにいってないと言えるかもしれません。ある意味でそれは御利益的な信仰とも言えるかもしれないです。もしかすると当時の弟子たちはそのような価値観を持って主イエス・キリストに従っていた、そういう心がまだあったのではないだろうか。要するにイエス様を救い主だと信じるその信仰がまだ成熟していなかった、まあ、そういう部分もあったかもしれないです。ですからこのような事態は弟子たちにとって到底受け入れられるものではなくて、むしろ主イエスを信じ信頼することすらをもう忘れてしまった、まあ、そういう状態を作り出してしまうことになったのだろうと思うんです。言い方を変えてかなり砕いて言うならば、イエス様に従ったのに思うてたのとちゃうやんけっていうことが起きたわけです。弟子たちは今嵐の中で眠るイエス様を揺り動かしながら、おそらくこう思っただろうと思うんです。イエス様、なぜ信頼してついてきた私たちのためにあなたは今何もしてくださらないのか、なんで何もしてくれないのか、イエス様、なぜあなたのために従ってきた私たちをあなたは今見捨てようとしているのか。御利益的信仰というのは信じれば利益を得られると確信する信仰でありますから、信じても起こってしまう困難に耐え抜く力がないわけです。言い方を変えて申し上げるなら、困難の中にあるその矛盾や不合理さの壁を乗り越えることができない、それが御利益的信仰であると言えるわけです。信じたという結果、それでも困難が来たときに何のために信じたのか、なんで何にもしてくれないんだろうか、そういう疑問から逃れられないということです。その意味で弟子たちは主イエスを信じたのではなくて、信じたことで得られる利益を求め信じたという結果になってしまっているということです。家内安全を願ってお守りを買う、その時人はその神々を信仰しているのではなくて、これを買うことで得られる利益を信じているということになる。つまり神様をそこで信じているわけではないということです。さて、主イエス・キリストはこのような未熟なあるいは不信仰な弟子たちに対してどのような態度を示されたでしょうか。彼らを見捨ててしまうのでしょうか。それはもちろん違うわけです。嵐の中にも主はおられるんです。嵐の中でも主は平安を作り出し続けてくださるんです。 嵐の中でも主は弟子たちの声を聞き、その命を救ってくださるわけです。信仰生活とは完璧な人間を目指して生きることではありません。間違いも犯すわけです。失敗もあるのです。つまずきもあります。嘆くこともあるでしょう。大事なことはその弱さをさらけ出し、主の前でその主の御業に全てを委ねようと生きることです。自分の弱さをさらけ出しながらこう叫んでいいんです。イエス様、私はもうダメです。溺れそうです。死にそうです。もう何もできませんと。主イエスキリストはその私たちの弱さを受け止め、憐れみを持って起き上がり、私たちの命を救い出す御言葉と御業を成し遂げてくださいます。信仰生活というのはこのように弱さを抱える私たちが主の救いの御業やその御言葉によって支えられながら歩むべき旅路なのであります。弱音を吐くのが主の弱音を吐くのは信仰が弱いからではないんです。それは自らの弱さをしっかりと受け止め、その弱さを主の前にさらけ出し、主を何とか信頼しようとする証の第一歩なのであります。その私たちに対して主イエスキリストは最後にこうせになります。あなた方の信仰はどこにあるのかと。少し厳しいお言葉のようにも聞こえるかもしれません。しかしマタイによる福音書、マルコによる福音書を読むと、信仰の薄いものよ、あるいはまだ信仰はないのかという形で少々否定的な言葉を使っております。それに対してルカによる福音書は、信仰はどこにあるのかという言葉で、信仰の方向性を主イエスは問うてるわけです。あなた方の持って、あなた方の信仰は誤ったところを向いていないだろうか、正しい方向を向いているだろうか。あなた方はここを見てほしいんだ。苦難の中でも平安を作り出すこの私を見つめ直してほしい。ここに心の目を向けてほしいと。この言葉はいわゆる悔い改めへと導く主の御言葉である、そのように言う方が正しい理解だと思うわけです。信仰生活は決して常に順風満帆ではありません。苦しいことがあります。悲しいことがあります。辛いことがあります。痛みも生じます。その苦難の中で神様どうしてと問わざるを得ない、そういう場面も私たちは経験します。イエス様はなぜ私を見捨てておられるのかと嘆きたくなるような瞬間もあるでしょう。信じて従ってきたはずなのにと、そういう矛盾、不条理、それらからつまずいてしまうということもあるかもしれないです。これが私たち信仰者の現実的な姿とも言えるわけです。いや、神様を信じていたからこそこういう疑問、嘆きが浮かんでくるのかもしれません。神様を信じていなかったら、そもそもこういう痛みや苦しみや悲しみを経験することはないんです。もしかしたら信仰生活の中で 神を恨んでしまう、そういう経験もあるかもしれない。信じて従ってきたのに裏切られた、もう神様は私を見捨てた、神なんかいるもんか、神様なんていないでしょ。いやいや、存在していない方をどうやって恨むんですか。神様がいることを認めなければ恨めないでしょ。あなたは恨みながら、苦しみながら、嘆きながら、悲しみながら、それでも糸のような細い線で、それでも神様とあなたはまだつながっていないだろうか。そうでありますから、そういう疑問疑いによって私たちは必ずしも信仰そのものを失ってしまっているわけではないんです。ただ信じるその心の目の矛先が誤ってしまっているんだ。主イエスはその信仰者の目線を御言葉を持って正そうとしておられるのではないでしょうか。嵐の中でもなお平安を作り出すことのできる主にあなたの目を心を向けてほしい。その深い平安の中で主の救いを信頼し、今自分ができることをしてほしい。なぜ主はここまで信仰者として未熟な私たちを憐れんでいてくださるんでしょうか。なぜ未熟な私たちを受け入れ、御言葉と御業を持って弟子たちを救ってくださるんでしょうか。それは主イエス・キリストご自身がその旅路の先に十字架の死とそして復活を見つめておられるからであります。主ご自身が神に呪われ神に見捨てられるその痛みをこれから経験するからであります。私たちの痛みを誰よりも理解してくださるからです。神に見捨てられる、神に見捨てられてしまっているんじゃないか、その気持ちはつらいけれども、そのつらさを主イエス・キリストはしっかりと知っておられ、そしてそのつらさを私があなたの代わりにこれから担うのだと、もう神に見捨てられていると思わなくていいんだと、自分はもう神に見捨てられている、神様はもうこっちに振り向いてくださらないんじゃないか、もうここには神様の救いはないんではないかと思わなくていいんだと、この私があなたのその痛みを担い見捨てられていくんだと、そしてそのことによってあなたの命を救うんだと、だから神にもう見捨てられていると思わなくていいんだと、この大きな嵐の中でもその厳しい現実の中にあってもあなたは私と共に神様の愛と平安と抱きながらその旅路を前に進めて良いのだと、そのようにキリストは私たちに対して示しておられるのではないかなと思うんです。神にもう見捨てられたんではないか、もう神様私の方を振り向いてくださらないんじゃないか、そういう嘆きや苦しみというのはもうキリストが十字架上で担ってくださったんですよ。だからもう今かこれからは私の方をもう一回見たらいい、私の方を見つめてほしい、私が作り出す平安や救いのもとにあなたは生きて、その上で船を漕ぎ出しなさいと、前に進みなさいとイエス様おっしゃられる。信仰生活とはこういうキリストの招きの言葉であったり、その救いの言葉、あるいはその御業によって何度でも生き返り、何度でも 驚かされる、そういう生活なのだろうと思うんです。イエス様、こんな私をも見捨てておられないんだ。いやむしろイエス様が神に見捨てられるというその痛みを負ってくださることで、私たちを平安のうちへ と連れ帰ってくださるんだ。うわ、イエス様すごいな、何度でもそんなことしてくださるお方ってどんなお方なんだろうって、それで何度でもイエス様の恵みに驚かされる生活を送る、ここが信仰生活の大きな幸いだと思うんです。私たちもまた大きな試練、苦しみ、悲しみを何度でも幾度となく経験するかもしれないです。その中で自分の弱さとか未熟さとか、成熟していない信仰者だなって思わされること何度でもあると思いますけれども、その苦難の中にも主は確かにおられるんです。復活の主は私たちのために平安を作り出し、時には御言葉と御業をもって私たちの命を救い出し、私たちの信仰を正しい元へと道へと連れ返してくださる、そういう主が今もここに生きておられる。だからこそ私たちは失敗を恐れる必要はもうないわけです。その主にその身を委ねながら前に向かって再び漕ぎ出していく、それでいいんです。自分の信仰弱いんじゃないか、ダメなんじゃないかって思わなくてもういいわけです。ご利益的な信仰、信じた分だけその利益を要求する、信じる力が強ければいっぱいご利益をもらえる、信じる力が弱ければなんか恵まれない、なんか不幸なことがいっぱい起こる、ね、その人の信じる力の強弱によって得られる利益が変わってくるわけです。けれどもたとえその信仰が弱っていたとしても、未熟だったとしても、ダメなことばっかりだったとしても、私たちのその弱さよりもはるかに大きな希望や平安を私たちに指し示し、私たちを再び生かす力となるのが本当の信仰なんであります。今も生き共に歩まれるその復活の主の御言葉に支えられながら、希望を持って私たちはこれからも神の御国に向かって前進していく、そのような胸でありたいと思います。一言お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。私たち一人一人にあなたの御子イエス・キリストにある誠の救い、その恵みを与えてくださり、心より感謝を申し上げます。私たちは決してあなたの目には強い信仰を持つものではありません。むしろ至らないことばかりであります。しかしそれでもあなたは私たちと共にいることをやめることなく、私たちを養い、育て、励まし、慰めてくださいます。どうか日々あなたの御言葉を、あなたの恵みを私たちのうちに満たしてくださり、試練や痛みの中にあってもなお、あなたにすべてを委ねて生きるその力を、御言葉と御霊の力によってこれからも豊かに与えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌270番。
Thank you.
注ぎいたしましょう。正英544番、その後祝祷していただきます。
Thank you.
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。礼拝を終わります。